半地下からお送りしてますけども、
ここは半地下だった半地下に染み付いてる。
いやいや、
見事に外しました全敗じゃないですか我々。
こんなやつは半地下だよな
ね、
まさか。いやそうだね、
よかったですね結果。
いや革命だね
本当にもうちょっとローマを取った時とはまたね違いますもんね。普通に韓国語の作品が撮ったっていうのは、いや俺ちょっとな、前回あれじゃないですか、韓国の映画がアカデミー賞取れるほど、ハリウッドは進んでないよみたいなこと、これオンエアに載ってたかとか忘れましたけど言うてて、ちょっと恥ずかしくなったね
まあとはいえ、まあ、今年はでもそのね、白人の割合とか減っちゃったんだよね、ちょっと増やしてね、会員はね、
会員ね。それはまあ結構批判されたから意図的にここ数年はそういうものになってて、まあ日本だとね宮崎監督とか、まあ、亡くなってしまったけど高畑監督とかはね、それで会員になってたっていう経緯もあるし、
まあまあ時流に乗ったのはあるけども、まあとはいえだよね、
うん、うん、いや本当に普通にエンタメとして面白いっていうところもまあ絶対要素としては大きいですよ。でもさすがに両方取ると思わないでしょ
すごいね、
すごいですよね、脚本も取ってるわけだから、よ4巻ですもんね。
祭りだったね、サイト祭り
だ。あの時はだってもうネットもすごかったけどテレビもすごくて、もうずっとやってましたよね。
いや取り上げやすいよやっぱり、そういうのが取ったって。
最初にこう撮った作品賞パラサイトですって言って男女に見ながっていくやん。で、あー通訳の人かわいいなと思って俺それしか見てなかったんですけど、こう話してて、まあ、1人目の、女のプロデューサーがね、もう厳しいまあまあ話終えましたと。そしたらこうそこでちょっともう吐けさせようとしてたよね。
そうそう、カークンライトがね。
そしたらみんながこうライト開けろってやったんです
ね。そうアップアップ
っつって、ね、あそこはすごいいいシーンだったけど、次に僕ポンジュノ来ると思ってたらまた違うおばちゃんが来て、
そうそう違うおばちゃんそのおばちゃんの時に結局ライトが上がるっていう謎の
いやでも僕ちょっと分かってなかったから、ああ多分あそこはもうプロデューサー2人で行こうってなってたんやろね、うん、だから俺それ分からんかったから、ポンジュノ来へんなーってそればっかりを考えてて、まあポンジュノスピーチしたもんね、韓国賞を取った時に影響を受けたスコセッシと、それから全然こうメジャーになる前にハリウッドでこうプッシュしてくれたタランティーノのことも言ってて、
あだからスコセッシの時はね、このこういう言葉を胸に頑張ってきたっつって、その言葉言ったのはスコセッシ、ここにいるスコセッシですって言って、うん、おーっつってみんなスタンディーフォーメーションだ ね、っていうかスピーチもねちゃんと受けてて上手かった、
ね、上手かった ね、
冷めさせない感じ
で、あとなんかああいう作品なんかこう政治的なこと言うのかなと思ったら、そこはね、まあ、全然言及してないわけじゃないんだけど、その分いいやのバランスもすごい良かった、
うん、まあそれに系で言うと、まあ、韓国語で韓国語で作った映画だっていうところだろうね、
うん、
まあ、ぐらいでって感じで。
あと名シーンは僕はジョーカーで主演ナインを取ったホアキンがそうよくって、俳優協会のやつのスピーチはすごいよくて、知ってます？
うん、知ってた
ね。あれで
人事賞でダメで俳優協会のやつはちゃんと喋った、
あむちゃくちゃよかったね、うん、こういつもオーディション受けに行ったら同じ俳優に負けて役取られてた、うん、それがデカプリオって言って、うおーってなってね、そうだよね、クリスチャンっつって俺たちいつも負けてたよねとか言ってて、あーだすごい良かったし、まあアカデミー賞のスピーチもすごい良くて、まあ前半は正直僕はそんなに あんまりだけど、最後リバフェニックスで締めるっていう、この何このエモエモエモやばーって思う、 僕ジョーカー好き、ジョーカー推しだったからちょっと
まあね、もうちょっとね、
うん、
まあ、あとブラピー撮った時もね、あの立ち上がった後すぐレオとね
話してね、いやいやね、よかったね、
まあまあ主演はしょうがない、まああとタラちゃんだね、残念なのがね、
かすらんかったね今回、意外意外だった、いかにもこうアカデミー受けしそうとかいうこの僕のこましゃくれた
こ
ましゃくれた解釈が、
まあ、ちょっと、まあ、前前までのアカデミーイメージだ
った、
ね、
ちょっと、うん、色眼鏡で見ちゃってたから、うん、いやこんなんタランティーノ行くやろ、
来年からわからんな、
もう分かんないね、こうやってくるとは。
あ、でも俺が推してるトイストーリー方が長編アニメで、
まあ僕は3派なんでヒューは出ない、ヒュー
じゃないよな、
なくしたからでよかったんじゃない、なくしたからでよかった、じゃなくしたからも見に行かないとね、
あ、だからそろそろ日本もねアニメーションでもいいからね、うん、ノミネートすら残念賞だもんね今年は、
天気の子行かなかったもんね、うん、確かにね、そういう
の、怪獣とかね、
そう考えたらみんなが国境した未来の未来は僕は悪い映画だと思ってないけど、まあ、アカデミーはちゃんとノミネートして、
ね、
うん、やっぱ見るやつとか見た、ほ
ら、まあ、うちの娘大好きだけど
未来、ね、あ、そら好きでしょ子供はもう
わけわからんのに
いやだから それがやっぱ作品の力だと思うけど、まあね、でもそっから派生してなんかだから日本ね映画業界だみたいな伝説も飛び交ってたけど、
まあそんな時世的だよね、うん、素直に喜べない、
でも そういうことじゃないやろ、もういいやん素直に祝福したからって、
まあ
ね、
まあ、ただ事実として韓国は国を挙げてやって計画立ててやってるわけだから、
まあそれの育成だしね、
それの
育成、ポンジュノとか、まあ、イチャンドンとかね、
ジャパンとは何なのかっていう、まあ、いい機会だけどね、考えたら社
会派30分に収まんないで絶対今日30分に収めようなって言ってて、
そうはない
ということで今回はそのアカデミー賞で編集賞とか取ってましたかね、
そう
2巻ぐらい取ってましたよ、
ノミネートいっぱいあったよね、クリスチャン・ベルとかね、
ということでフォード VS フェラーリをやっていくのであらすじお願いします。
あらすじ、ルマンでの勝利を目指すフォードモーター社から依頼を受けた元レーサーのカーデザイナーキャロル・シェルビーは上昇チームのフェラーリ社に勝つためフェラーリを超える新しい車の開発と優秀なドライバーの獲得を必要としていた。シェルビーは破天荒なイギリス人レーサーのケン・マイルズに目をつけ一部上層部からの反発を受けながらもマイルズをチームに引き入れる
という
のだがという
やつ、おそこ大事だったねちょっと僕結構前に見たね、先に言っていいですか、うんうん、僕もともとここダゾーンに入ってから F1 が見えるんで、ここ3年ぐらいはずっと見てて、ホンダ応援してるんですけども、僕てっきり F1 かなと思って見に行ったらルマンだったっていう、うん、それが
情報を入れずに
そう全く抜いて、ね、あとまあ私立っていうぐらいは知ってたから、うん、ウィキとか行ったらもう壮絶なネタバレ絶対あると思って、うん、意図的にシャットアウトしたら、うん、あルマンかと思って、で結果もすごい良かったですね、こんななんか迫力のあるカーシーン見たの初めてでしたし、あともう頭使う言わなくていい映画久しぶりだなっていう。なんか今までこの番組取り上げるのって結構解釈が難しかったり、こう作者の意図がすごいその作品のテーマと密接に絡み合ってるものが多かったから、まあ今回はもちろんあるし、そういうのはあの後々言及していきたいんですけど、でも普通になんかぼーっと画面見てるだけでもすごい楽しいし、いい作品見たし、あと2時間半ぐらいでしたっけ、うん、あるんですけど、ね、全然ねでも飽きさせなかったから、うん、あっという間でそこもう丸ですよ、すごい、うん、アカデミー賞のね、まあ取れなかった理由もちょっと僕なりに見解があるんで、それはあさって言いますけどアカデミー賞もうちょっと取ってもいいんじゃないかなぐらいには、うん、楽しかったですね。
なるほど、まあ俺ももちろん丸だね、
丸でしょ、
いやてかまあちょっとなぜ腰が重かったのかって思うぐらい、
あ、
まあ、 ね、面白かった、ね、
面白かった
よね。いや、エンジン音とか聞いてるだけでやっぱ上がってくるし、まあ、やっぱ見せるよね、車ならではのギミックで
見せる
だ、上げ上げでしくるよね。
これは IMAX でもよかったかなってちょっと思った。
あとかね、ドルビーアトモスとか、
ね、音とか、ね、音だからもうエンジン音ですね、うん、本当に。
そうだから もう今ちっちゃいとこでしかちょっとやってなかったりするから、結構探していかないと。
確かにね、
いや映画館で見る価値ある、すごい。多分音も絶対こだわってるし、当時のモーターエンジン音絶対採用してるし、ね、いやーやばいね。で働く男たちの話だから、
男臭い、そりゃ
響かないわけないよね。
でも、うん、そこが多分、うん、こう出過ぎてるから、アカデミーとかこうポリコレ太陽の今の潮流とは完全に違う。まあでもそれなりに実は
ホモソーシャル的な、ね、うん、
でもこのマンゴールド監督のそのバランス感っていうのは結構モデルかって思うぐらいの美人な奥さんいるやん。だから奥さんは結構相対化するキャラとして置いてるんだけど、そこに気づかないバカどもは
きつめる
はこのホモソーシャルでこう白人男性の願望が現れた男子中心主義的ね。
どうして今日多分なんか怒ってるな、また今日も疲れてるの。今日も疲れてる
の。今日大丈夫、今日全然仕事しないんで、
今日ダークサイド
みたいなね。まあでも
まあそういうとこだよね、そのポリコレに気遣いすぎて、そうそうそうそう、こういう良さを分からないっていうのは、それはもう取りこぼしになっちゃうから、そのポリコレの悪いところで。
白人男性しか活躍せんよ、これで言われたらさ、史実だからそれはってなるけど、あと、まあ、映像的なこと言えば、もう初めてですけど、今までやった結構ジャッキー・チェンがさ F1 のレーサー役やってるやつとか あとあれもあるよね、日本の高倉健じゃないわ、三船敏郎のやつもあったよね、栄光のルマンとか、まあ、古いやつが並んじゃうけど、なんかこう初めてこのフォード VS フェアリー見て、こうむっちゃローアングルで撮る、なんて言ったんですかね、低いですねカメラアングル、
あ
むちゃくちゃこうキワキワで撮ってて、ね、それがなんか臨場感の元になってるのかなってちょっと思いましたけど、ってぐらい初めて見ましたね、あんな車の撮り方低いんですよね。まあもともと車高低いんですけど、そのモーターカーだから、
うん、まあカメラの小型化とか、まあ、
うん、間違いなくある
よね、技術の向上はあるだろうね。
なんかね、結構豆粒になるんですよね。なんて言いたいんですかね、
何が、車が、
そうそう、うん、F1 のその映画は結局なんかこう円形で捉えたら豆粒になるし、それかもう室内のアングルしかないみたいな、あけどなんかフォード VS フェラーリはむちゃくちゃこう車のかっこよさっていうのを再発見させてもらうなっていう、こうなんかギミックとして車体が普通のかっこいいっていうか、途中で言うんですよね、シェルビーとマイルズはこう決戦を前に車をこう並べていってやるんですけど、美人コンテストだったら負けてるなみたいな、フェラーリに対して結構なんか、ね、こだわってるのかなと思います。すごい
最後のルマンのね、最初の並ぶとこだよね、
う
ん、
そう、
いやそうね、やっぱフェラーリの存在ね、劇中における、まあ、社長もそうだし、
うん、
こうフェラーリがただの悪役じゃなくて明らかに強そうなんだよ、
そう強キャラ感出てる、
奇跡の車体の形なんだよね、あの曲線という、もう誰も追いつかない形してるんだよね、もうすでに走る前から。
これなんか出番はそんなにないんですよ、ぶっちゃけね。フェラーリ VS フォード VS フェラーリやけど、実情はもうなんか車内政治ばっかやってるから、
まあ、前段はないよね、
フォード VS フォードになってる、
ドライバーも別にそんなデジャックないし、まあ、
だけど
エンツォフェラーリはまあチラチラ出るけど、そのもう明らかに一筋縄ではいかない感じ、こうフェラーリの絶対王者感がすごい、ね、
単なる自動車売ってる会社じゃなくて、なんつったらいいのかね、走り屋としてのプライドがあるん
ですよ。そうある会社のちっちゃい、それゆえにちっちゃいっていうか、うん、規模的にはちっちゃい会社なわけ
だ、まあ、だからそこでこう決定的に買収益が決裂しちゃうっていうのもあるんですけど、うんうん、確かにそうですよね、
まあ、エンツォフェラーリの意地だよね、
エンチフェラーリ虹だし、僕はでも二代目社長も好きですよ。
いや二代目社長もすごいかっこよかったよ。
いやなんか最初出てきた時は、まあ、いかにも悪役やなみたいな感じだったんやけど、
そうそうそう、それで終わんないところがこの映画のいいところ
なんだね。どんどん好きになる、ね、最高じゃないですか、シェルビーと一緒に社長が乗り込んでさ、
うん、
でこうランデブーしてさ、
うん、
もう、めっちゃ泣くんやけど、あこれ怖すぎて俺泣いたんだろうなって思ってたら、父親に乗せたかったっていう、この憎めないよ。
泣きの尺がすごい長いん
だ、長い長い長い長い、
ずっと泣いててね。いやそうそうね、やっぱ気持ちが、あ、矜持があるよね、
うん、
あの社長なりのね。社長室に初めてシェルビーが行く場面で、あの頑張って説得シェルビーした後に、社長なんて返すかって思ったら、あの建物見てみろっつって、うん、あそこであの爆撃ボーマー作ってたっていう話の時に、うんうんうん、その時もフォードはヨーロッパ欧州で戦ってたっていうとこすんげえかっこいいなと思って、すんげえいいなと思ったよね。
やっぱり僕ら日本人だけど、これは多分アメリカ人で見たら、あのまあ古き良きアメリカの象徴としての報道者っていうのがあって、具体的なところで言うと、まあ、例えばねイーストウッドのグラントリノってある報道者で、あれはもうそのままじゃメタファーって言えないぐらいの、まあまあグラントリノをそのまあ移民の男の子に最後こう受け継いで終わるんですけど、っていうぐらいアメリカの象徴イコールフォードってなってる、なんかそのなんていうんですかね、凄みみたいな
だ、まあでも俺たちが昔習った社会の勉強の五大湖のね、
そうそうそうそう、
ミシガンだもんね
そうなんですよね、
車の産業ね、
そういうのの良さがこう詰まってる部分もあるし、確かに現代的じゃないんだけど、なんていうんですかね、こういう映画久しぶりみたいなっていうか、ストレートに、
まあでも普遍的な物語だよね、挑戦だもんね、シンプルに
言えば、そうなんだよね、うん、だからちょっと引いた視点で見ると、そのレースレベルの戦いっていうのはマイルスがやってるんですよ基本で、
うん、
で その背後の社内でのこう説得する根回しとか、そこは全部シェルビーがやってて、多分このシェルビーのところが、なんつったらいいんですかね、下町ロケットじゃないですけど、なんつうんですか、池移動小説的な、
そこだけを取り上げがちっていうか、最近はそういうのをメインにしがちかもしれない、ね、
そう、人間ドラマに振ってるんだけど、
つまりあれだよね、マネボールだよね、
うん
うん、そう、でも両方ある、
両方ある、いや、それが、あ、本当にマネーボールに使えるかもしれない。
そのシェルビーの動きはマネーボールだ
ね。2人で改革していく感じもね。
うん、
確かにね。いや、そのなんかバランスはすごいいいというか、
うん、
レースシーン曲がるし、まあでも言うてもね、やっぱ僕あの奥さんと子供なんだよな。
へ
ぇー。僕のとこの
家族。
家族だったね。だってさ、最初なんか、こうマイルズはさ、
うん、
マイルズはレーサーでもあるんだけど自分でエンジニアもやってる、
うん、できるんだよね。
でこう自分の家で工場持ってて、でそこでこう自動車直してるわけですけど、
うん、
そしたらあ、美人の女入ってきたと思って、なんかこうやり取りしてたら、
ね、
なんか小池のこと言うのよ、ね、何このおしゃれな感じと思ったら、
セクシーな女の人、
そう、そしたら実はあの夫婦だったっていうことが分かって、お前ら付き合っとたんかーいって言おうと思ったら、もう結婚してたっていう、あのおしゃれな会話からあんな奥さん欲しいなっていうか、最高じゃんよ、途中でこうさマイルズがさ、こう隠してこそこそやっててさ、そしたらブチ切れてさ暴走していくやん、車とかもいいし、あとまあすごい最近まあ監督がバランス取ったなと思ったのは、途中揉めるんですよね、シェルビーとマイルズがすごい、
うんうん、
で家の前ですごい取っ組み合いの喧嘩するんですよ、それを奥さんはキャンピングチェア持ってきてよっこいしょって置いて、バカな男のこういう争いを眺めてる女性っていう視点を相対的に置いてるから、みんなが言うようにそんなね男性第三一方向の映画じゃないんじゃないかなって、そこ見て思いました
妻もほぼ全シーンじゃん、それだいぶ好きだね、
いやもうあの
女優さん好きやな、奥さん力マジで、
子供も好きやけど、
そこなんだ、意外だね。
先輩はレスリンじゃん。
うん、いやもちろんレスリンもだけど、まあ、さっきでかかったけどシェルビーも、うん、シェルビーもレーサーだってとこを通過というかシンクロできるところがいいよね。
一応アメリカ人に初めてルマンを制したドライバーなんですよね、うんうんうんうん、シェルビーさんは。
そうだからこう抜くタイミングとかね2回あったね今だっていうところがね、
うん、
あのシンクロシンパシーがねすごく良かったよね。2人とも1つじゃない2つ以上のことができる人物で、
うん、
まあ、そこが良かったな。
なんか最初セリフから入るんですよね、シェルビーがこう時速何キロ以上の世界みたいな、うん、多分 そこ同じ景色見た2人だから、
うん、そうなんだよね。
こうね魂のソウルメイトじゃないですけど、うん、こう分かり合える境地みたいなのがあってさ、あの前日のルマン歩くシーンもいいじゃないですか、
うん、
シェルビー見ててマリーズがちょっとそわそわしてて、うん、行ってこいみたいな、
うん、
とこもいいし、なんていうかこれない方が良かったなっていうとこもあって、
うん、
なんかそのさ最後のルマンで対決してる時にちょいちょいシェルビーがこすいことやっていくでしょ。あれちょっと、
ちょっとなんかね、
いらない
よ。2、3回やってたよね。
なんかネジ落としたりさそうそうそう、ストップウォッチパクってきたりさ、あれ、まあ、史実ってことなのかな。
結構しつこかった
な。あれいらないよ、ね。なんか俺すごい上がってるのにさ、そこが入るたびにさ、素直に喜ぶ、
まあ。ギャグ入れたかったのかな。まあギャグシーンだよね。
まあギャグシーンだけどちょっとなんかこう、
まあ浮いてるよね。邪魔されるよね。ちょっとね。だからルマン行く前のレースの
ありますね。
あの7000回転の下り、
うんうん、
最高だったね。
いやいや、かっこいいね。
6000で抑えとけってところね。
やっぱだからその単なるレーサーじゃないから、
うん、
マイルズが一番分かってるんですよね、
うん、
自分がこう設計してるから、うん、あそこはかっこいいな、うん、
いやあのシェルビーが出すあの
看板 ね、
そうそう7000回転
やばいね。いやでもいいえ、でもいい、もうストレートにいい。
でも熱いよね。
熱い。
熱い。ドラゴンボール Z みたいな感じ。
ちょっと
その。もうだいぶ噛み砕いたらね。
ドラゴン要素あった。
いやなんか。
Z 戦士だった？
いやだからそういう戦いの
あ
った。
ああ、なるほどね。
だいぶ噛み砕いた。
だいぶいったね。
まあ、ニディとか好きな人は絶対
見てほしいよね。たまんないよ
ね。いや、たまんないでしょ。
あと、まあ、今はもうなくなってるから、僕、あの、この映画見て初めて知ったけど、
うん、
最初、レーサーが横並びに並んで、そっから車で入ってくっていう。
ね、走ってね。
マジかって思って。全然知らなかった。今はもうね、こう板付きで乗ったとこからスタートじゃないですか。ああいうとこも、まあ、面白かったし、あと、これどうですか？最後、僕、ちょっと、この終わり方の方が好きですけど、
うん、
まあもうネタバレ映画費用なんで言いますが、うん、そのルマンが終わりました。まあルマンが終わる前のくだりもちょっといいんで言いたいですけど、
うん、
結局1位になるんですよね、
うん、
途中こうフェラーリが自爆して、
うん、
でそうしたらこうワンツースリー同時フィニッシュにしたいから最後、
うん、いや肝だね、
減速しろって、
うん、
でここってあれじゃないですか、会社、まあなんつったらいいかな、芸術家としてのマイルズ VS こう社内の圧力みたいなのがあって、まあ、結果的にそこでマイルズは屈する選択を取るんですよね。
まあだからそうそう、コミュニティが望むことと自分の望むことの相違なんだよね。
そう、うん、でも僕そこでだからその芸術家がこうプライドを折られてるシーンなんだけど、不思議と胸が熱くなるというか、でその時の奥さんが泣いてるんだよね。なそれはその悲しみの涙じゃなくて、
うん、
嬉しい方を、
いやそうそこなんだよね。
あれよくない、あれなんなん。
いやそう、あのね、あのマイルズはね意外とこう絶対天才ドライバーなんだけど、うん、なレーサーなんだけど、あの結構作中で打ちのめされるんだよね。打ちのめされるっていうか、こうメタ的に打ちのめされるんだよね。こっちが、だからシェルビーの最初のフォードのスピーチの時なんだよ、まず最初は。
子供と行ってね。
そう、子供と行って、で、
嫌な副社長が。
そうそう、それいて、まあちょっと小疲れつつ、まあ、 そういうのあるから多分シェルビーはマイルズのことをこう多分持ち上げるんだろうなってこっちが思うタイミングで、社長の実はこの人ですって言って、シェル、あの、
シェルビーのこと言うな、
マイルズも自分のこと言われると思ったら社長指名されるっていうところが、あの、マイルズもうちょっと自分呼ばれると思ってるから、
まあ、かる、
だからまだ甘いんだよってところが作中に何回もあって、そこはやっぱしびれたね。
そのなんて言った
らいい、なんか天才だけではダメなんだよっていうか、なんか甘やかさないよね本当マイルズを、うん、マイルズは
甘やかさないところ、 そのレベルで見たらそうなんですよ。だからマイルズって最初から天才だから、
うん、
その成長しないんですよ、
うん、
別にそのレースを通してとか、うん、そう、最初から天才で、その天才ドライバーが車に乗れるか乗れないかっていうのをずっとやってるんですよ。なんかそこの天才性は全然変わってないんですけど、さっき先輩が言ったみたいに、そういうなんか男としてこう子供の前で恥かかされるみたいな、直接こうね、でレースで負けるみたいな描写じゃないんだけど、
レースはもう勝ち続けてるから一回も負けないよね。
だからそこがあるから、そのさ最後のマイルズが取ったなんか選択に感動してしまうでしょうね、多分ね。
そうだね。そうだから最初のノラのレース、あの、うん、スパナ投げるとこ、そあそこむしろ負けると思っててんな俺、こっからスタートだっていうことで、あれすら勝つから、
そう
なんか、まあ曽我君の言ってることに即した流れなんだろうね、うん、物語的に。だからうちのメサレのそのスピーチの時とフランスも行けないじゃん、
行けんだ
ろ、あの時も甘やかさないじゃん。
でもさ、マイルズをさ、だからもう奥さんとの名
刺出た出た、ほらほら奥さんの、いやまあそこ言ったら本当に全身だから奥さんの、
いやもうほんま全身なんだよな。だからもう、まあ、なんなんあんなロマンチックなさラジオ聞きながら踊るんやで。
いや別にね、あそこは俺別にあそこはもう V 字回復の一番そこだから、
そんな冷静に見えてた。
もう別にもうサグマイルズがへこめばへこむほど後で上がると思ってたから、なんか女来ていや甘やかすなよと、ロッキーが前日に足に来るから今日はするなよっていうのと一緒じゃん、クリード、クリード、いやだから前日じゃないけど、いやそこは控えとけよってちょっと思ったけどね。
いやーマジで、あれよかった
よ、そんな
ラブコメのまで見てた
けどな、ちょっとラブコメだね。
まあ先輩がさっきドラゴンボール引き出してくれたから、ちょっとそれに寄せていくと、うん、友情、努力、勝利、全部揃ってるでしょ。
なんだよな。
なんかこの感じ新しい、逆に、もう、
古くて新しい。というか、だって最近あんまないよね。
ポリコレ対応はそんなんないもんね。最近は
ないよねってことでしょ。
そう。新鮮、逆に。
ドストレートではね、来ないもん、ね、
そうなんですよ。友情、努力、勝利、そして別れもやってくれるわけじゃない。でさっき先輩が言ってた、最初にそのマイルズが優勝するレースで投げたスパナを子供に渡して終わるやん。もうようできてるけど、本当に、いや本当に、だから僕さ、あのさ、てっきりレースが終わりました、
うん、
でまあなんていうか、戦いに勝って勝負に負けた感じで終わる、
うん、
マイルズがね、うん、でそこで終わってもいいじゃないです
か。まあ意外ともやもやだからね、結果的にはね。
そこで終わってけど、こうマイルズがその今までちょっと直上型だったけど、こう自分の芸術家としてのプライドを曲げてした選択なんだけど、それは勇気ある選択で、そこで終わっといてもよかったのに、でその後にまあでも、こう訓練中の事故でちょっと若くして死んでしまいましたよっていうのを字幕で処理するでしょ、普通の監督は多分。
今そういうパターンもある、
うん、いや俺 そっちのパターンかなって思ってたんですよ、うん、尺的にも、うん、けどそうしたらもう完全に丸々最後やるでしょ、死んだ後も、
うんうん、
そこはちょっとね、やっぱ他の監督に多分ない、なんかこのジェームズ・マンゴールド独特の、うん、なんていうか、やっぱローガンと 人やなっていうか なんて言ったらいいんですかね。
まあまあね、いやでもローガンで、まあ、俺はなんとなくわかるけど、こう、
うん、
やっぱ人物にフォーカスするよね。
そう、
やっぱ愛があるよマイルズに対して ね、うん、
そうなんですよね。
人を追うよね、ちゃんと最後まで。
先輩が途中で、フェラーリの社長のこと言ってましたけど、あれはいいじゃないですか。最後、まあ、史実でこういうシーンなかったらしいですけど、
うん、
こうアイコンタクトでね、社長だけは、
うん、あまあね、
リスペクトちゃんとしてる、
拡張すればね。
他方でじゃあうちの社長はって言ったらもう、うん、いやーっつってこれで儲かるでー
っ
つ
って、まあまあちょっとどっちつかずっていうか、まあね、まあ、組織の長だからね、大きい組織の、ね、
うん、やってるっていう、まあそのバランスもね、まあ良き感じなんですけど、
まあでも遠藤のことで言うとね、あのレース、フランス行けなかった、フランスのレースで直線では何キロ出てるっつって、
うん、
遠藤はビビってるっつっていうとこね、すごい熱い、
ね、熱いね、
恐れてる、
シェルビーの、
そうそう、シェルビーのあのスピーチ ね、あ、そう、そこでつながるんだよね、
うん、
フォードは昔から教えて戦ってるね、あそこ熱いんだよな、やっぱり。
もうじゃあ先輩はそういう結構なにわ節的なところにグッと来てるみたいな、
うーん、まあなのかな、なにわ節なのかな、
僕はもう女で見てないから
そうだね、プラベの方だよね、どっちかっていうとプラベのあの充実を重視してるよね
そうやね、だってもう レーサーとしてはなんか天才だから、まあ、マイルズにはちょっとあんま僕は感じ、まあわかる、クリエイターとして結構そういう芸術
芸術家って言うけど、でも一レーサーとしても全然成立する話だから、ね、
でも、まあでも単なるレーサーじゃないじゃん、あの人はエンジニアだから、まあ、デザインとかも思考する人でしょ、
うん、まあなんか個人と全体の話でもあるし、まあ、うん、あとはあ、だからそのレースさ、一周目でさ、
はい、
ドア閉まらないみたいな、うん、いやあるんだよね、ここでこれ起こるみたいなことがやっぱね、仕事しててこう、うん、結構大事な場面でそれ起こるってあるから、うん、もうそういうとこすんごい響くね、
まあね、カメラが止め、うん、カメラを止めるのもそんな感じよね、
う
ん、でもああいうことあるよね、本当に、いや、いきなりプロデューサーはこんなこと言い出してみたいな、
まあそう、まあそうね。
お研究するの避けたけど。まあまあ、あるんですよね。いや、
人の意思じゃなくて、もっと、ね、
なるほど、
頂上
で。なる
こんなこと今起きるっていう、その、誰かのわがままじゃなくて、いやいや、それ今起きる。だからね、やっぱね、ちゃんと準備はしないとダメや。
いや、わかるよ。
いや、だから仕事論としても、すんごいね、わかる感じね。
だからそこまでこう相対化客観視したら、全然そのモータースポーツ興味ない人でも全然、
うん、いやーやっぱ
仕事映画として、
うん、職業映画としても見れるし、ね、そういうところで戦ってるんだよっていうね、
最後のまた
パパ泣きでもあるよね、
パパ泣きやね、パパ泣きだし、最後の曲も僕ジンときちゃったな、最近あのパターン増えません、ちゃんとなんかテーマある、テーマ曲で締める作品増えてきた気がするけど、もうグッときましたね、うん、いい映画見たなっていうチンプな感じがちょっと、
まあでも悪いはずがないよね、あのマット・デイモンと
クリスチャン・ベールでね、
クリスチャン・ベールでね、
監督はジェームズ・マンゴールドでね、
まあ意外とない組み合わせだしね、
うん、そうですね、
いやいいよね、まあ、マットデーこれいらんことかもしれないけど、はいはい、マットデーモンちょっと途中からレオ様に似てきたなって、
マジで
なんかレオ様が太ってきてるから、なんかマットデーモンに近い感じしてきたな、
見た目のこと、
見た目
は、もう顔が寄ってきた、
寄ってきたレオ様が寄ってきてる
逆だもんね、太ることによって、
そうそうそう、
いや、まあ、こんなとこですもんね、今回もう30分収まってないですけどね、ちょっとね、次回が難航してましてね、何見るっていうところで
か、ね、
ちょっとなんか、う
ーん、こういうさ、こういう放送してる人たちってさ、この映画はっていう腰が重い時あんのかね、
あるんじゃないですか、
いや俺、まあ、それそんな聞いてないけど、
うん、
なんか別に考えてない気もするんだよな、 なんかまあ何が言いたいかというと、うん、1917ならちょっと腰が重いっていう話をなぜか曽我君としてって、なんで重いんだろうね。
いや僕正直フォード VS フェアリーもちょっと重めではあったんですよ。
あ、俺でも確かに俺も重いから今やっと言ったって感
じだけど、うん、でも多分見たらいいんやろなっていうね。まあ、そう
けどね、メンタルブロックか、
うん、じゃあ1917いきますか。ね、本当に嫌じゃんそのリアクションは結構嫌
3月でも3月はでも豊作っぽいじゃん。
まあね、ちょっとね僕はミッドサマー押してるんですけど、ちょっと先輩がねグロは嫌いってグロかどうかは分かんないけど、まあ、アリアスター監督だから
な。聞いたも映画じゃないのあれ
でちょっとね1917かいやとなると、
いやでももうでも2月3週目でしょ、もう次ラスト週でしょ、3月入っちゃうんだよな。
ちょっと考えますか、まあ、これじゃということで僕たちのアカデミー賞が終わりましたね1個ぐらい当たると思ってたんやけどな。
まあね、
ということで
じゃあ今日はこの辺で、
はい、
脱力
キネマタイムズでした。ありがとうございました。